先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が本日も、ライブ生放送で、お送りをいたします。本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今年ですね、初めての放送ということですので、皆様新年明けましておめでとうございますということと、この先生ズカフェですね、私、最初に登場してからですね、この1月で、とうとう10年目に突入したということでですね、本当に丸9年、月1回、この、放送させていただきましてですね、いろいろ毎回、勉強させてもらいながら、気づきも得ながらですね、月に1回、何も素人がやってますのでね、プロの方みたいに上手にはお話ができないんですけども、なんとかかんとか、無事やってこれたということでございまして、この1月からですね、また、1年間ですね、丸10年を目指してですね、税金の話中心になるかと思うんですけども、いろんな情報提供を、しながらですね、皆様とも、メール等を通じてですね、コミュニケーションを取っていければというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、1月ですね、10日火曜日、午後3時半を回ったというところですけども、この3連休ね、ちょっと暖かかったなと思うんですけども、どうでしょうかね、今日になってね、ちょっと昼頃とかちょっと肌寒いなという感じる、こともありますけれども、皆様、いかがお過ごしでしょうか。特にね、この冬ね、風邪をひいたりとかですね、そういった今インフルエンザもね、流行っているということを聞いておりますので、体調とかね、どうぞご自愛いただきましてですね、この寒い冬ですね、乗り切っていただければというふうに思います。冬休み、皆さんどっか行かれたりしたんでしょうかね。私の場合はね、もう特に遠出をするということもなくですね、ここ数年、毎年なんですけれども、おせち料理を買って、家族ね、今5人いるので、1日か1日半ぐらいでほとんど食べきっちゃうんですけれども、そういった料理とか、あとお餅とかをね、食べて、あとゆっくり過ごしたということにはなるんですけども、どうでしょうね、旅行支援、全国旅行支援もね、冬休み期間中はね、ちょっと休止ということですが、今日から、この旅行支援も再開というふうに、報道でも出ている通り、今日からまた再開されるというふうに聞いております。どうですかね、旅行行ったとかね、特に初詣はね、今回3年ぶりにね、自粛要請のない、お正月ということもございまして、初詣に行かれた方も多いんじゃないかなと思います。私どうだったのかなと申しますと、でもね、正月はですね、地元がね、奈良県柏ということもありますので、橿原神宮にね、毎年今お参りを、しておりまして、昨日ね、ちょうど3連休の最終日ということで、参ってきたんですけども、やはりね、正月の三が日とかになると、さすがにね、人が多いかなということで、いつもね、三が日を外して、その次の3連休ぐらいにということで、毎年今お参りをね、させていただいているというところでございます。おみくじなんか皆さん引かれるんでしょうかね。うちもね、毎年おみくじは引くんですけども、今年はね、小吉ということでね、あまりこう、無理をせず、じっくり、行きなさいよみたいなことがね、書いてましたので、あまりどんどん行かずに、ぼちぼち、マイペースで、日々をね、過ごしていけばいいのかななんて思ったりしております。あとですね、皆様もうご存知の方も多いんでしょうけどね、大阪のね、今宮恵比寿神社では、東海恵比寿というのがございまして、ニュースもね、出てたかと思いますけれども、昨日の9日、今日、明日とね、それ以外のところもね、当然お参りはできるんですけれども、東海恵比寿ということでね、一番人が多いと言われる時期もあります。また、私ね、この恵比寿神社の、お参りというのはね、昔はね、今宮恵比寿まで大阪まで行ってたんですけども、ここ本当に何年かはね、これ去年もね、お話したかなと思うんですけど、奈良県のね、柏市にもね、北今市恵比寿神社というところがございまして、ここはね、毎年3連休の中日の日曜日に、いわゆる これ、恵比寿、まあ祭りじゃないんですけどもね、まあそういうあの、まあ、東海、大阪でいう東海恵比寿もねと同じようなことをやっておられるということで、まあ、毎年この時期に、まあ、今年はね1月の8日だったんですけども、まあ、お参りをして、まあ、お飾りを、まあ、買って、まあ、毎年あの前の年の分は、まあ、あのお返しして、新しい分のものをまた購入して、毎年、交換しているというようなことで、まあ、いつもと変わらない正月だったなというところでございます。またね、皆さんもね、まあ、冬休みどんな風に過ごされたかとか、またね、まあ、今年ね、まあ、こんな目標を掲げたとか、いうことがあればですね、メッセージいただけたらというふうに思います。メールアドレスがですね、784@narafm.jp、784@narafm.jp、ファックスの方は074220-7840、7.fm、まあ、ホームページの方からでもですね、メッセージを送っていただけますので、ラジオの前の新たなメッセージを今日もお待ちしております。まあ、1月ということでね、まあ、どんなお話をまあしようかということで、まあ、年末年始もちょっと考えてたんですけれども、あの12月のね、16日にですね、まあ、これ毎年12月頃に発表されるんですが、まあ、与党のね、まあ、税制改正大綱ということで、まあね、いわゆる税制改正の、まあ、骨子みたいなものがですね、まあ、あの発表されまして、まあ、ほとんどね、まあ、これが出ると、まあ、この通りに法律が変わっていくと、まあ、言われているものなんですけれども、まあ、今日ね、1回では全部お話しできないと思うんですが、この中からね、まあ、ちょっとお話しできるところ、まあ、ニュースで話題になっているところをちょっとご紹介できたらと思います。まあ、これ、あの税制改正大綱っていうのがね、まああのこれ A4 で大体A4 でどうしよう、70枚から80枚ぐらいはこれあの、まああのまあ、非常に文章の長いものでございまして、まあ、その中で、これ令和5年度税制改正の基本的な考え方とかいうことでね、まあ、冒頭からこうつらつらつらと、まあ、いろんな文章が書いてあるんですけれども、まあ、そういった中でね、まあ、今年度は、まあ、あのこういうふうなあのまあ、国の方向性とか、まあ、こういうふうな経済の推進とか、こういうことをやりたいから税制をこういうふうに変えますよっていうような、まあ、そういった、ような、まああのまあ、作りになっておりまして、まあ、その中でですね、まあねまあ、話題になっているものといいますと、まあ、あのいわゆる株式のね、あの上定期の非課税、まあ、NISA という制度があるんですけれども、まあ、こちらがね、あのちょっと制度の拡充をされるとか、まあ、あとで、これもまあ我々の業界では話題になっているんですけれども、まあ、いわゆる相続税、贈与税のね、ところのまあ大きな改正がございまして、まあ、いわゆるあの生前贈与のところでね、まああのまあ、大きな改正がまあ、あったりとか、まあ、あと、これね、まあ、具体的な、ね、案は出てないんですけども、ちょっと話題になっているね、まあ、防衛費のね、強化、防衛力強化に伴う、まあ、増税ということでね、まあ、これもね、あの実は税制改正の中に書いてるんですね。まあ、どんなことがふうに書かれていくかというと、これ我が国の防衛力の抜本的な強化を行うにあたり、うんぬんかんぬんと書いて、令和9年度に向けて複数年かけて段階的に、まあ、安定的な財源を確保するというようなことが書いてるんですね。令和9年度において1兆円強をまあ確保すると、まあ、そのために何をするかというのがですね、まあ、法人税もね、まあ、これ企業が払っている税金なんですけど、まあ、そこに、計算された法人税に、まあ、4% から 4.5% をプラスアルファするとか、まあ、あの中小企業の場合はね、500万円を超える部分に、4% から 4.5%増やすとかいうことが書いてあるんです。まあ、あと ね、まあ、ね、確定申告の時期が来ますので、まあ、確定申告されている方は皆さんご存知かなと思うんですけど、これ所得税を、ね、計算した後にですね、まあ、復興特別所得税といいまして、これあの東日本大震災、本当に大変な地震でしたけれども、その復興財源を、ね、確保するということで、平成25年から、まあ、25年間かけてですね、計算された所得税の金額から 2.1% をね、その復興のための税金ということで、まあ、課税されてるんですけども、 まあ、このうちのね、まあ、1% をこの防衛費にまあ振り返るというようなことがある。まあ、ただ、まあ、その分あの復興財源というのがね、まあ、当然そこから削られることになりますので、その復興の、ね、ための所得税はまあ期間が延長されるようなことが書いてあって、まあ、具体的な、ね、施行の時期とか、まあ、細かい話はまあ来年以降の適切な時期というふうに、まあ、税制改正大綱ではまあ締めくくられているということで、まあ、来年以降もうちょっと詳しい話が出てくるのかなということがございます。まあ、これもね、まあ、いろんな、ね、あのまあ、意見がありますけれども、まあ、果たしてどうなっていくのか、まあ、本当に政治があってそこから税制が決まっていくというのが、まあ、こういうところからも、まあ、読み取れるのかなというふうに、思うところでございます。で、まあ、この中でですね、まあ、一つ、まあまあ、大きな話題、まあ、我々の業界の中で大きな話題となっているのが、まあ、贈与税と相続税の話なんですね。で、まあ、相続税何というところから、まあ、改めておさらいなんですけど、まあ、亡くなられた方がですね、まあ、亡くなりになっている時にお持ちになっている財産に応じて、まあ、相続人の方がね、取得した財産に基づいて、まあ、相続税という形で、まあ、税金を払うというのが、まあ、相続税というものなんですけれども、まあ、これですね、まあ、あの相続のあった時にお持ちになっている財産だけではなくてですね、実は、これ相続人の方がね、非相続人、亡くなられた方から相続の始まる前3年以内に、生前贈与を受けたものについて、これはあの相続財産とみなして、その分も含めてですね、まあ、合算で相続税を計算するということになっております。でここはですね、まあのまあ、以前からちょっとね、まあ、あの話に上がってたんですけれども、まあ、いわゆるあの富裕層と言われる方がですね、あとあの相続の時にね、まあ、自分の税金を少しでもまあまあ減らしたいというようなこともありまして、まあ、子供とかね、に孫とかに、例えばね、あの贈与税のね、まあ、これいわゆる基礎控除、まあ、贈与税の話も当然しないといけないんですけど、贈与税というのはあの毎年1月1日から、12月31日までの間で、もらった人がですね、まあ、1年間の基礎控除して、控除として110万円というのがございます。まあ、それをね、超える贈与を受けた場合には、財産をもらった人がですね、まあ、贈与税の申告ということで、毎年、贈与を受けた年の、まあ、翌年の2月1日から、3月15日までに今申告をして、まあ、そのもらった、額に応じた、税金を支払わないといけないと、まあ、いうことになっているんですね。で、まあ、ここをなぜ、まあ、あの改正するかというと、まあ、富裕層と言われる方はですね、まあ、当然そのまま、財産をお持ちの方が相続になってしまうとですね、まあ、3億とか4億とか、まあ、お持ちの方も中にはいらっしゃるので、まあ、結構な、ね、まあ、相続税額になるということで、まあ、それだったら生前贈与をやろう、贈与をやろうということで、まあ、年110万ではね、ちょっと額が少ないので、まあ、1年間でまあ何百万、まあ、300万とか500万とか、まあ、人によっては1000万円という方もいらっしゃるかもしれません。まあ、そういった形でですね、生前贈与をどんどん繰り返す。まあ、それによってですね、まあ、相続財産がどんどん減っていくということで、まあ、当然これはね、法律では決められていることなので別に違法でも何でもないんですけれども、まあ、そうすることによってね、まあ、何がまあ問題とされたかと言いますと、例えばですね、1年間で500万円の財産をまあ親からもらいましたということであれば、大体贈与税が約50万円前後なんですね。仮に1年間で1000万円親からまあ贈与を受けたというような場合ですと、大体税額が180万円前後というふうになっているんですけれども、まあ、それぐらい贈与税をまあ払ってでも贈与した方が、まあ、相続税がもっと安くなるというよね、まあ、ケースというのも当然これ、ありますので、まあ、そういったことでね、どんどんどんどん贈与をするというのは、まあ、法律というか違法でも何でもないんですけれども、まあ、それによって、まあ、過去にね、遡って今、過去3年間の生前贈与は加算するというようなことがあるというご説明をいたしましたが、まあ、3年ではちょっと短いんじゃないかというような、まあ、議論がございまして、まあ、まず1点目、ここはね、ちょっと変わるということになります。 ここはですね、相続の開始前、7年以内に、贈与を受けたものについては、加算をすると、いうようなことが、されることになります。ただですね、一律に単純にもうすぐに7年間加算をするのかということになりますと、そうではなくてですね、3年以内の贈与については、丸々当然今まで通り加算をするということになってるんですけども、3年を超えて4年目からですね、丸7年経つまでに、被相続人から贈与を受けたようなケースになりますと、贈与を受けた額からですね、1年間で、100万円というのを控除してですね、それを超える部分については、相続税にの財産として加算をするというような、ことが、されております。これがですね、来年令和6年の、1月1日、2024年ですねの1月、から、適用されるということになっています。ただですね、これもちょっと非常にね、これ口頭で申し上げるのも非常に難しいところもあるんです。ラジオだからそれをね、うまく言うのが仕事なんですけども、2023年までの贈与についてはですね、7年の持ち戻しの対象にならないということで、インターネット等でもね、いろいろ記事が出てるので、見ていただければと思うんですけど、2024年以降の贈与については、7年以内になると、加算をするということになりますので、完全に、持ち戻しの期間が7年ってなるのは、2031年からになるということなんですね。そういったことでですね、いわゆるね、雑誌等でも2023年中に駆け込みで贈与をした方がいいんじゃないかなんでね、そんな記事もありますけれども、具体的にね、皆さんがどういうふうに動かれるのかっていうのは、私もちょっとね、注意をして見ていきたいなというふうに思います。そこはね、厳しくなる部分なんですね。あと、緩くなる部分もちょっとございましてですね、今まで申し上げたのはね、歴年贈与と言いまして、1年間に110万円を超える贈与をした場合に、課税対象になるよっていう話なんですけども、これ、相続時精算課税と言いましてね、これも、何度かお話ししたことはあるかなと思うんですけど、これ実は平成、15年ですかね、2003年から、できた制度で、贈与の時にはですね、一定金額、原則2500万円という金額があるんですけども、そこに達するまでには、生前贈与してもですね、一旦贈与税を非課税にする代わりに、先々ね、その贈与を した方が亡くなった場合には、その贈与を受けた方については、その相続時精算課税というね、制度を受けた適用を受けた財産については全部相続税に加算をして、そこで相続税が発生するようであれば、納税の申告をしてくださいねという、そういった、制度が、これも以前からあるんですけれども、ここについてはですね、実はちょっと緩くなるんですね。通常ですね、一度この相続時精算課税という制度の適用を受けると、それ以降ですね、ずっとその制度はもう使わないといけないということで、その生産制度、生産課税制度の提供を受けた年以降はね、たとえ、10万とか20万とか、わずかな贈与があったとしてもですね、贈与税の申告をね、しないといけないなんてね、そういう、規定になっているんですけれども、この規定があることによってですね、通常だとね、贈与されている方はご存知かと思うんですけど、通常の贈与だとね、もう毎年110万ずつ贈与していからですね、20年経てば2000万以上は、相続税かからずに済むよねなんていう。でも相続時精算課税ってやつを使うと、相続の時には全部、加算されるということになるので、特に相続税には安くならないよねっていうことが、ありますので、そういったこともあって、この相続時精算課税という制度をね、ちょっと使ってる方がね、なかなか伸びないなんていうね、話もあったんですけれども、ここについてですね、実は令和6年以降の、贈与については、 贈与を受けた年以降もですね、年間110万円以内の贈与であればですね、これに関しては特にまあ申告をまあ不要とするという制度になりまして、まあ、私の個人的な意見なんですけども、まあ高額な贈与についてはですね、まあ相続時精算課税制度を使って、まあ、贈与の時には一旦税金をかけずに、まあ、最後相続の時にね、まあ、税金を精算するという制度を使いながら、まあ、年間110万のね、まあ、非課税の、まあ、通常の歴年贈与ってやつも使いたい場合には、それもまあ使えるようになるという、まあ、そういったミックスされたような、まあ、制度なのかなと思いまして、まあ、こちらの制度はですね、逆に、今後使う人が増えるんじゃないかなというふうに思います。まあ、とはいえ、こういったね、まあ、贈与、ね、生前贈与ができる方というのは、まあ、それなりに、まあ、財産、まあ、お持ちになっている方が多いもの、ね、じゃないと、多分こういうこと、制度は使わないのかなと思いますので、まあ、こういったね、まあ、相続のね、こと、まあ、生前贈与のことがあればですね、まあ、近くのね、まあまあ、税理士さんとかにも、まあ、ご相談いただいたらいいのかなというふうに思います。あとですね、その贈与税関係で言いますと、教育資金のね、まあ、贈与の非課税制度というのもね、これも、確か私の記憶で、間違ってなければ平成25年から、まあ、スタートしてまして、これもね、制度がね、できた時はね、まあ、結構利用する方が、まあ、多くてですね、そもそもこれって何ということも、これもまた、おさらいということで申し上げると、まあ、子供とかね、まあ、孫、まあ、孫に対象にする場合が多いと思うんですけど、孫のね、将来の授業料とか、まあ、塾の費用などをね、まあ、いわゆる親でもいいですし、町の祖父母でもいいんですけども、まあ、教育資金のね、まあ、専用、これ、まあ、各いろんな銀行で、ね、専用口座っていうのを今作れるようになってますので、そういった教育資金用の、まあ、口座を作って、そこへね、一括で贈与をするんですね。まあ、贈与をした時点ではね、これは一旦非課税という扱いになりまして、で、まあ、徐々にね、学校の授業料とか、まあ、塾の費用とか、まあ、そういったものにね、かかった時に、徐々に引き出しをしていって、で、それで使い切ればね、当然、まあ、非課税ということになるんですけれども、まあ、これもですね、まあ、以前よりね、まあ、もうそろそろ廃止してもいいんじゃないかなという議論が、まあ、あったんですけども、これも特に、まあ、廃止されることなくですね、今回この教育資金贈与については、まあ、3年間、まあ、延長ということになりまして、まあ、この制度もですね、まあ、上限がね、1500万円ということで、まあ、1500万円丸々贈与しないといけないというわけではないんですけども、まあ、上限としてはそんだけの金額を設けられていまして、ただ、そのうちですね、まあ、学習塾とか、そういった学校と言われるところ以外へ払う場合は、まあ、500万円分は、まあ、贈与してもいいです。非課税ですよということになっています。ただ、現在の条件としてですね、まあ、もらう人がね、まあ、30歳未満である。また、所得がね、まあ、1000万円未満以下ですね。まあ、当然、所得があるとね、自分で授業料で払えばいいじゃないって話になりますんで、まあ、学校に通うぐらいですからね、基本的に所得はそんなにない、そんなにない人が対象になるというものでございます。で、まあ、30歳になった時にね、基本的に使い残していた場合というのはですね、そこにね、まあ、贈与税が課税をされるものでございます。あと、まあ、相続があった時にはね、その子供が、もう23歳以下であればまだ、いいんですけど、23歳以上で、まあ、もう学生を卒業している場合とかだと、まあ、相続税の対象にもなりますよっていう制度なんですけど、これも、まあ、まあ、3年延長、まあ、あとこれほとんど使ってる人いないんですけど、まあ、結婚子育て資金の贈与、一括贈与、これもね、まあ、制度が始まって2015年から始まったんですけど、これ統計上本当にまだ1万件ぐらいしか多分使われてないんじゃないかなと思うような制度なんですけど、これに関しても2年延長ということで、さっきのね、教育資金贈与というのはね、もうそれこそどうでしょう、15万件から20万件ぐらいはね、まあ利用件数がある。まあ、結婚子育て資金というのは、まあ、挙式披露宴、あと出産費用などをね、親、祖父母から、まあ、贈与をして、まあ、それに充てるというようなことになりますので、まあなかなか、 これに関しては使っている人がいないというものになりますが、これに関しては2年延長ということになっております。あと、まあ、文章短いんですけどね、まあ、ちょっとあの読んでて、こんなのやっぱ書いてるんだなと思ったのが、非居住者のカジノ所得の非課税制度の創設、まあ、これね、あの、まあ、大阪とかでもね、まあ、IR、推進ということで、まあ、カジノを、ね、まあ、推進、まあ、しようとかしておりまして、まあ、いずれね、まあ、あの日本国内のどこかでもね、まあ、カジノというのができるということなんですけれども、まあ、こちらに関してはですね、まあ、原則非居住者、要は海外から日本に来る人について、まあ、カジノの所得については、まあ、所得税をね、まあ、課税しないというような規定がされております。非居住者って書いてることは、まあ、我々がですね、その係にね、大阪で、まあ、カジノができて遊びに行って儲かったというようなことになりますと、まあ、所得税は対象になるということになるんですね。まあ、これね、あの時々話題になりますけどね、あの競馬でね、あの当たった、ものについては所得になるならない、まあ、これも当然ね、所得になるんですけれども、まあ、それと同じで、まあ、カジノの所得については、まあ、所得課税の対象になるということなんですね。あと、まあね、まあ、例外的にね、あのいわゆる宝くじとかね、いわゆるサッカーくじとかというのはね、あの別の法律で、まあ、所得税はかけないということになってますので、まあ、そういったものはね、まあ、非課税なんですけども、まあ、競馬、競艇、競輪といったものはね、まあ、所得税の、まあ、課税の対象になっているということでございます。あとね、この税制改正大綱の中で、まあ、もう一個、まあ、報道通りも、ね、出てるんですけど、これはね、この税制改正大綱の検討事項ってところに書いてて、妊娠時から出産子育てまで一貫した伴走型相談支援と妊娠出産時の、10万円の経済的支援を一体的に行う出産子育て応援給付金について、これが来年令和6年度以降について、継続実施するための安定財源について、まあ、早急に検討するなんてことが書いてあるんですよね。まあ、ここもね、まあ、いわゆる岸田総理大臣がね、まあ、この子育て支援ということをまあおっしゃってたと思いますので、まあ、そういったところがね、まあ、あのこういった税制のところにもやっぱり織り込まれてくるということになるんですね。はい、本日メッセージ、いただきましてありがとうございます。ラジオネーム、タクタクさん、ありがとうございます。先生こんにちは。こんにちは、今年もよろしくお願いします。今年もたくさん勉強させてください。先生は今年の目標とかありますかということで、毎年特別目標ってね、書かれてもなかなか達成できないんですけどもね、まあ、仕事の方についてはですね、まあ、今まで通りといいますか、今まで以上にですね、まあ、仕事の、ね、まあ、業務品質を、まあ、向上させてですね、まあ、クライアントさんにね、まあ、ちょっとでもたくさん満足していただけるように、まあ、真摯に仕事をしていくと、まあ、もうこれしかないんですけどもね、まあ、今年もそれをモットーに、事務所一同で頑張っていこうと思っております。はい、まあ、まあ、そんなこんなでね、もう1月、まあ、あっという間に終わってしまいました。来月ですね、まあ、2月なんですけども、まあ、2月の14日の、まあ、バレンタインデーの放送ということでございます。来月もですね、まあ、ぜひ、お楽しみにしていただければというふうに思っております。はい、本日ですね、税理士の伊佐博士が、ここまで生放送でお届けをいたしました。皆様、最後までご清聴ありがとうございます。来週はですね、行政書士の遠山先生が、登場いたします。それでは皆さん、さよなら。